皆さんこんにちは。今回も始まりましたボードゲーム研究室、
はい、
このラジオはボードゲーム歴の浅いメンバーがボードゲームについてワイワイガヤガヤ話すラジオになっております。
はい、
私が第一研究員の川崎です。
はい、第二研究員の吉田です。
第三研究員直江です。
よろしくお願いします。はい、というわけで前回からちょっと、はい、ね、前回ちょっと言うの忘れたんですけど、
はい、
挨拶をみんなで揃えることにより、はい、より一体感を出すことに成功した、
はい、まあ、どれだけの方が気づいてるかっていう話もあるん
で、いや絶対気づいてます。ここの最初ってね、結構みんな聞いてるわけですから、最初が違うとあれなんか買ったぞっていう、印象があるな。だいぶ話題になってるんじゃないですか。
我々は研究して初めてこう開発した
そうですよ、
初めての研究成果、
そうですね、だいぶね、時間かかりましたね、まあ、6回ぐらいやって気づいたっていう、
ね、研究室というね何を研究してるんだっていうね、
もうこれ勝手につけただけなんで、ね、本当に今になって申し訳ないなと思って、ね、もともと研究室とかね、はい、研究室ってつけてる、はい、ゲーム界の方とかに申し訳ないですよ、
まあ、ということで、
はい、なんで鼻から謝りながら入ってるのかわからないですけど、はい、では今回のテーマ、
はい、
今回はですね、
はい、
ボードゲームを遊ぶ時の工夫について、
これもいろいろ
あるでしょう。これもね、より私たちらしいというか、まあ、ボードゲーム始めた方から、
はい、
まあ、もう遊び慣れてる方まで、いろいろ、その、工夫されたりとか、
そうですね、
遊びやすくなる、ことをされてると思います
ので、
はい、今回我々がね、見たり、実際実践してるものとか、から、参考になりそうなものを、紹介できたらなと思います。
はい、
ね、はいはい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では、
はい、
遊ぶ時の工夫、うん、
はい、
これ、まあ、一番ね、わかりやすいとこから
い
くと、
はい、
カードにスリーブ、うん、カードをスリーブに入れる、
はい、
スリーブっていうのは、
あ、そうですね、はい、これまた専門を使ってしまいましたねこれ反省しないと、
そうですね、
スリーブっていうのはですね、
はい、
カードを、保護するための、うん、こうセロハンでできた、
はい、
薄い入れ物ですね。
そうですね。
のことを、まあ、スリーブと言います。
はい。
よく、こう、お店とかで売ってるポストカード。
うん。はいはい。
いろんなデザイナーの方が書いたポストカードとかが入ってる、ああいう感じのね、
そうですね。
ビニールに、カードを入れること。
はい。
が、まあ、最初の工夫かなと。
はいはい。
わかりやすい。まあ、カードが傷まない。
そうですね。
はい。汚れから守るとか。
そうですね。
はい。
まあ、ちょっとね、一部では、やっぱり、スリーブは邪道だという。
ノンスリーブ派。
いますよね。ノンスリーブ派とスリーブ派のこう構想が常に絶えない世界なんですけども。まあ、私は、最初は手触りを楽しみたいんで、
はい、
まあ、つけなかったんですけど、
なるほど。
ドミニオンなんかはね、やっぱりシャッフル回数がちょっと多いんで、
はい、ま
あ、いや、傷んだら買い替えればいいじゃないかって人もいるんですけど、まあ、なかなかね、
はいはい、
うん、そうもいかないんで、つけるようになって、
はい、
まあ、その後はカードはできるだけ、遊ぶ、幸いね、遊ぶ回数、結構多いんで、
うんうん、
カード入れて保護はしてます。
はい、
はい。他なんかありますかね？
そうですね。うん、まあ、スリーブの話から言うとですね、
はい、
私、基本的にスリーブはつけないね。まあ、川崎さんほどね、いや、川崎さんほど、その、はい、まあ、それこそそのゲーム自体を多くする機会がないんだ、
ああ、なるほど。
いうところもあるんですけれども、うん、まあ、中でもその、うん、まあ、スリーブをつける必要のある場合っていうの
は、はい、
まあ、和訳カードをカードに貼ったり。
はい、ああ、なるほど。
ですとかね。
はいはい、はい。
スリーブをつけることが、まあ、あるかな、
うん。そうですね、
はい。
それは確かにありますよね。
で、もう一つは、そのカードのね、この質感というんですかね。
はい。
私は、いわゆるエンボス加工という、
ああ。
カードが、まあ、質感が好きなんですね。
まあ、エンボス加工って、実はわかんないですけど。
これがまた
説明してもらえるか言った人に説明してもらえるか。
そうですね。これはですね、はい、エンボス加工というのはですね、まあ、エンボスっていうのは特にゲーム用語ではないと。
そうですね。ゲーム用語
では。他でも聞いたことあるんですね。
そうですね。まあ、簡単に言うと、まあ、表面がこう、デコボコした、
うんうん、
形状になってるっていうんですね。
うん、一般的立体的な処理がされてる
のが。立体的な処理がされてるのが、まあ、エンボス加工と。というところで、まあ、その手触りとして、やっぱりこの、
うん
デコボコしていますね。こう質感が
わかります。
気持ちいいですね。
気持ちいい、
うん。私も最初それがやっぱ味わいたいから、ドミニオンとかもつけてはなかったんですけど、
はいはい、
まあ、やっぱだいぶね、その、遊んでたらね、うんうん、うちの嫁がなんかカードがベタベタするって言われて。
誰や、誰や。
いや、なんかだいぶやっぱ、身内で遊んでたんで。
なるほどね、
はい。やっぱどうしてもね、手で遊んでると、ちょっとずつ汚れてきたりする、
う
ん、
そうですね。
はい、でそこでそのエンボス加工はあえてつけないんですね、スリーブは。 手触りを見つけないんですね。うん、で中にはですね、そのカードが質が悪いものが
あるんです。ありますね。
はい、うん。で、そういう時にそのスリーブをつけるとですね、うん、こう、スリーブの光沢で、
あ、ちょっと、
見た目がね、
高級な感じね。
高級な感じになるんですよ。
その、遊びやすさだけじゃなくて、見た目の部分で。
見た目がちょっとかっこよくなるっていう。
あ、そうか。吉田さん、見た目重視だ。
見た目そうですね。まあ、ビギナーやりがちなんですけど。
ね、いやいや、大事ですよ。
まあ、形から入るということで、まあ、そういう場合にスリーブをつけることもあるかな、うん、はい、とこですね。
なるほど。
はい。
青尾さんは、そう。
そうですね。いや、まあ、僕は、スリーブはね、うん、単純にめんどくさいんでいいです
。
はい。そういうタイプなんですけれど。
は
い、
カードが別にその痛むとかあんま気にしないですか？
そう、いや、まあ、ね、そんなに痛まない、うん。
なるほど。
そんなにむちゃくちゃ
遊ばない。そうですね。そんな繰り返し遊ばん限りはね、大丈夫だと思うんですけど。
まあ、で、ドミニオンもね、うん、ああいうシャッフル繰り返すゲームなんかは痛みやすいと思うんですけど、うんうんうん、そんなにうちは、繰り返しドミニオンやってないんで、うん、まあ大丈夫かなと。
他なんかじゃあ工夫とかされてること とか、
はい、あれですわ、うん、一番、はい、ゲーム買ってまず最初にやるのが、はい、パーツを、
はい、
神のアイテム、
はい、
ジップロックに、
うん、ああするする、
なるほど、
そう、それもそうですよ、
ね、これは皆さんね、
カードのスリーブ入れるのと同じぐらいね、はいはいはい、もう大事な作業という
必須アイテム、ね、これ川崎さんも、
私もそうです、最初に開けてびっくりするのが、いろんなコマが一つの袋にザラッと入ってたりするのが普通ですもんね、ボードゲームって。だからあれをその必要なパーツごとに小分けにする作業っていうのが遊びやすくする工夫の、まあ、最初の最初っていう感じですよね、なんか。
これね、私、ジップロックの袋、私も買うんですけども、はい、この中でもね、はい、通常まあ、100円ショップなんかで売ってる袋って、ね、はい、縦長になってるんです
よ。はいはい。
意外と縦長って、こう入れにくいんです
よ。そうですね。
いうことがあって、はい、こう小袋はね、横長の袋を買うとすごく入れやすい。
そうそう。私もね、最初縦長買ってたんですけど、はい、横長ですよ。
うん、はい、もう見つけたら横長です。
横長。
そうですね。口が広い方が、入れやすい、しまうときに入れやすいし、出すときも出しやすいからね、はい。あれは確かにそうだと思いますね、
うん。
で、いろんなサイズも今出てるんで、すごくね、ね、いろいろ選びやすいですよね。はい、なんか見てて、うんうん。あれはいろんな方がゲーム持ってこられたときとかも見てると、工夫されてますよね。はい、
そうですね、うん。
カードとか。を、机の上にね、
はい、
直に置いたりしたときに、取りにくかったりすることがあると思うんですけども、
はい
はい、ああいうのが、まあ、やっぱり遊んでる上でちょっと気になるんで、はい、私は遊ぶときに、机の上に一枚何かこう、必ず引くようにして、
はいは
いはい、布なり、一番最初にゲームを始めたときに、
はい、
もう、ドミオンなんかまさにカードゲームなんで、置いてそこから引いてっていうのを繰り返してるうちに、はい、これを、普通のその、こたつ作りの上なんかでやってると取りにくいわけですよ、
カード。取りにくいですね。
で、そこで買ったのが、フェルトの、
はい、
ちょっと厚めのフェルトを買って、そこの上にカードを並べて、プレイするっていうのですごく、
はい、
遊びやすくなりましたし、
はいはい、
まあ見た目もね、なんか、
そうですね、
ちょっとね、
そうですね、
おしゃれな感じになると。
僕もずっとフェルト欲しかったんですけど、はい、なかなかどこで売ってるのかわからなくて、
は
い
は
い、最初に使ったのが、はい、ポータブル式の、
はい、
麻雀マット。
ああ、でもあれもいいんじゃないですか？
はい、あ。ただまあ、ちょっと狭いんですよね。
あ、そっか。そうですよね。材質としてはね、私はあれ個人的にすごいいい、やっぱりいい感じだなと思って、はいはい、滑り止めプラス、なんかこう取りやすい感じ。
はい、はい。
ただね、正方形でその麻雀の炊くようになって
ますね。そうですね。
そうですね。
あんまり、使い勝手はね、良くない。
まあ結局だからフェルトを買って。
あ、買った、
うん
うん。私なんかその今はフェルトじゃなくて、ゲーム。買いで、使うときはテーブルの上にその布ですね、
はいはい。
ジャージ生地の布なんですけど。
はいはい、ね、なるほど。
あれ、なぜかというと最初使ってたのが、まあ、綿のやつを使ってたんですけど、はい、折り目がついてしまうんですよ。
は
い、
うんうんうん、
でそれが嫌だったんで、ジャージに変えて、はい。ジャージだとね、折り目つかないんです
よ。
だから広げたときに。
あ、確かに取りやすいです
ね。そうです。あれがあると、まあ、ちょっとね、ジャージなんで、まあ、安っぽい感じはするんですけど、
はいはい
は
い、
そこは色目用をちょっとこう、紺色とか赤とかにして、
はい、
ちょっと高級感を、
はいはい、
出して、
はいはい
はい、やってます。で、あともう一個、これ布を引くときに大事なんですけど、
はい、
布だけを引くと、
はい、
遊んでるうちにこうだんだんずれてくるんですね、つるつるっと。机がつるつるして、
はいはい。
で、まあ滑り止めを間に挟んだりとか、
はい、
直接テープで止めるとかもいいと思うんですけど、はい、そこまでするともうバッチリ、はい、遊びやすくなるんじゃないかなと思います。はい。はい、他なんかあります？
そうですね。私は先ほど、こうチップとかね、
はい、
チップとかこう細かなその部品というかまあコマとかをですね、
うん、
袋にまあ入れる方多いと思うんですけども、はいはい、もうそれですらめんどくさいってことがね、
ほうほうほう
多々あるんですよ。
なるほど。
いうことで、あの、100円ショップによく売ってるですね、うん、こう、なんていうんですかね、プラスチック製の、
うん、
あの、こう、シワ、どうですかね、こう、中にこの、セパレーターが入った
小物入れ。
小物入れっていうんですかね、うんうんはい、あれをよく使う。
ああ、そう、あれもでも使われてる方多いですよね。うん、ネットとか見ててもね。
うん、はい、うん。もう袋に入れるまでもなく、なるほど、もう複数のコマが、こう、分かれ合った状態で、パカッと開けたら。
そうですね、袋に入れる、はい、以上のメリットとしては、はい、その閉まわれた状態を開けることで、はい、もうそれが、コマのケースになってる。
そうなんですよ。
そこから取り出せばすぐ遊ぶ。
そうなんですよ。
ね、確かにそれはありますよね。
うん、アグリコラなんかそのタイプ
ですね。そうですね。あの、そのタイプですね。
あの、まあ、その間に本当は言っといた方がよかったんですけど、はいはい、小物ね。
はいはい。
置く皿、小皿、
あ、
小皿みたいなのが何個かあると、はい、チップとか、コ、は、マ、い、とかをこう、ザラッと、
はい、
あの、はい、人数分分けるときとかなんかに便利ですよね。はいはいまあ、これなんかゲーム会行った方はね、まあまあ、もう慣れてる方いると思う。
まあ、でこれね、あの、100円ショップ行ってですね、こう、はい、その、まあ、箱の中にも、こう、ちょっと小さめのチップがあったりとか、
は
い、ちょっと大きめの、こう、ものがあったりとかで、はい、こう、こうなかなかこう欲しい大きさのものがなかったりすると思うんですけど、うんうんうん、そういう場合にですね、あのよくあの、うちで使うのが、あの、化粧品コーナー、ビーズコーナーとですね、
うんはいはい、
そのビーズとか化粧品の小物を入れるための、
あるある、
すごく小さな、
ありますね、
サイズの、はい。
そう、女性関係は結構ああいうの充実してますね。
そうなんですね。うん、はい。いうことで、よくあの化粧品コーナーうろつくことが。
それ怪しい。あれでしょ、奥さんでしょ、
いや、一人で。
一人で。人ででまあ、奥さんにね、プレゼントね。
そうそうそうかな。
選んでるのかな。
頭の中にはもうボードゲームが
わかります。はい私も 100均とか行くとどうしてもこれなんか使えるかな
と思いますね。これだから多分ね、工夫って100円ショップにやっぱ行く機会が。
ほんとね、まあネット検索してもらったらわかりますけど、はい、100均ショップでネット、はい、あのゲーボードゲームの使えそうなものっていうのをまとめてる人もいるぐらい、
そうですね、はい、私も拝見したことありますけど。
ね、はい、うん。だから、あとはあれかな、あの、はい、ダイス振る用のケース。
あーそうですね。
ダイスロール用。
はい、
これなんか、
う
んあるとだいぶね、便利ですよね。
そうですね。
あの、サイコロって意外と転がるし、
うん、
あの、不安定ですから、うんうんうん、最近は何でしたかドレトルダイス。
あ、そうです。
知ってますドレトルダイスっていうゲームの、ダイスロール台があるんです。あの、こう、丸で。
あ、はいはいはいはい、はい。
ゲーム、ドレトルダイスってゲームがあって、それに買うとついてくる、
はい、
ダイス用の台があるんです、うん。あれがすごい使いやすい。
そういうゲーム持ってあるんですか
持ってないです。あの、持ってきてくれたことあって、ゲーム。
なるほど。
で、見たら、この台いいですねって言ったら、このゲームの台ですよって言われて。もちろんその、ドレトルダイス自体も面白いですよ。
あ、はい、
面白いけども、うん、それ以外ですから。まあ、言ったらカルカソンヌスコアボードぐらい
の、ね。
汎用性高いです。
なるほど。
あれはお得だと思います。2500、600円で買えるじゃないですかね、今。あれを1個買っとけば、サイコロ風
ゲームを楽しめるし。
そうです、
うんうんうんうん。
1個あればね、あの、便利じゃないかなと思います、う
んうん、お得な情報
です
ね、
うん。
普通のダイストレイって結構高いですもんね。はい、7、8000円したり。
そうですよね。あれなんであんな高いんですか、ね、
国内で買われるとこってあるんですかね。あの
イエローサブマリンとかで売ってました
。売ってました。あれは何に使うんですかあの、ボードゲーム用なんですかね、
うん、どうなんでしょうね。まあまあ、あの、あれさ、RPG ですかね、うん、テーブルトーク。
ああ。
で、ダイスって使います
よね。それも使いますよね。あの、12面ダイスとか。すごい、面の多いです、
ね。ありますね。
100面ダイスとかあるらしいですよ。
100面のダイス、ダイスってあるんですか？
あったと思うけど。ちっちゃ
いあの、静止面体の、はい、あの、ダイス。
あれ何でしたっけ最近見た、ネットで。
う
ん、あの、ドロッセルマイヤーズさんで。
へぇ、あ、そうなんですか？
なんか、売る言ってましたよ。1個、すごい高いやつですよね。
なんかこう、普通、ダイスって、一番上の面に来たものが、その、表す。
あ、そうか、そうか、ピラミッドみたいな。
あ、そう、ピラミッド。
あ、すみません。
3面表になってるみたいな。
違うわ。私が言ってたやつは違うやつです。
はい。静止面体って、こう、一番底に来たやつが。
ですよね。
出た目っていう。
で、
はい、はい。
持ち上げて、底のが目っていう。
あ、なるほど、ね。
だからあれで言うと、4分の1の確率ってこと
です。あ、そうですね。
僕が今言ったのは、6面ダイスなんですよ、普通の。
はい。
だけど、その、確率が、の誤差がほとんどないっていう
やつ。ああ。
ああ、
ありますね。
ギャンブルとかで使うやつです。
はいはい。
すべての
確率が、
精度がめちゃくちゃ高いです。あれ確か1個、すごい値段で、ドロセルマイヤーさんで紹介されてて。
それを
なんか意味あんのかと思うんですけど、欲しくなりました、ね。
あ、なんか世界最速のサイコロっていうの
が。ちょっと待ってください。それなんか聞いたことがある。
最速ですか、
はい、なんかね、聞いたことあります。もうネットで一時期なんか話題にな
った。それは何が最速なんですか
?F1 のエンジンを材質にしたダイス。
そうそうそう。最初意味わからない。何が最速やねん
って。最速の素材を使ったサイコロなんですね。
なんか、他にそのちゃんとしたメリットあるんですか？
どうなんでしょうね。
もうなんかこれだけで一回取れそうな。
いや、わかんない。いや、広がらないです。全然情報がなさすぎて。私なんかは、あの、
はい、
いいですかあの、
はい、
ゲームね、うん、まあ、 皆さんよく知ってると思いますけど、はい、ボードゲームの箱ってこう、はい、無駄に上げ底されてる。
ありますね。
まあ特にカルカソンヌなんかも開けられた方びっくりしたんじゃないかなと思うんですけど。
まあカルカソンヌはでも僕まだマシな方が
マジですか？
良心的な。
良心的
な。じゃあ例えば他持ってきてるなんか、何がひどいですか？僕の中ではカルカソンヌ。
私の中では、はい、まあ最近ひどいなと思ったのはですね、はい、これ多分川崎さんがやられたことあると思うんですけども、はいはい、なんだかな。サイコロゲームの
ヘッグメック？
ヘッグメックじゃなくて、バトルラインのサイコロ版のやつですわ。
ああ、
ロスバンディット。
ロスバンディット。
ロスバンディットもひどいですね、あれ。
あれ箱の大きさどれぐらいなんですか？
箱の大きさはどうでしょう？カルカソンヌぐらいあります
。大きすぎるじゃないですか。あれだって。
そうですよ。
袋と
サイコロ、
サイコロだけでしょ？
だけですよ。はい。
そんな、
それは、上げ底オブザイヤーですね。
あとですね、はい、前回もちょっと やらせていただいたのは、はい、陰謀。
あ、はいはい、うんうん。あれも大きいんですか？
あれカードゲームじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
カードを、あえて縦にこう、立ててるんですよ、カードを。
で、箱サイズどれぐらいですか？
箱のサイズはこれもカルカソンヌ。
大きすぎるでしょ？カルカソンヌって相当大きいですよね。
まあまあ大きいですね。まあ
カードを縦にね、置いてるんで、それはその高さになりますわね。
まあなんかね、その聞いたところによると、はい、ボードゲームってやっぱりその、はい、単価を上げるために箱を大きくした方が、
はい、うんうん、まあ、買う方の気持ちとしては。
そうですね。値段が高くても大きければ納得するっていうので、上げ底をしてるっていうふうに、まあ、聞いたことがあるんですけど。うんうんね、
まあ、海外の方ね、なんか箱が大きい方が喜ぶらしいですね。
そうですね。海外のものって大体大きいのはそうなんですよ、ね、うんうん。実際物理的な余裕もあるとは思うんですけど、資本会社が。にしても、それはひどいですよね。はい。うん、あ、そうそう、それで。
はい。はい、そう話脱線しました。
そこはね、多分みんな、皆さんそういうふうに思ってるから盛り上がるんだと思うんですけど、はい。で、私なんかその、はい、それがやっぱりね、うん、まあ、カサカサするし、はい、で、実際、いろんな友達の家行ったりとか、はい、持ち歩くことが多いんで、はい、
でね、
持ち運びやすいようにするというので、うんうん、自分でまあ、箱を作って、ぴったり入るようにしてるのも、まあ、工夫かなと思うんですけど、
そうですね。
あれなんか、
はい、あれ、その、箱の材質ってどういうの使って
るんですか？あれはね、厚紙ですわ。1ミリぐらいの厚紙で、ハンズとかで売ってる。
あ、もう自作されてるんですね。
そうです。板のやつを買ってきて、はい、それを線引いて、こう、切っておって。
私もね、何度かそれを作ってみようと試みたことがあるんですけど、なかなかね、難しいですよ。
難しいですよね。
はい。
あれ、まあ、ね、ちょっとコツありますからね。は
い、そうですね。
でも、自分でまあ遊ぶもんなんで、別に見た目多少汚くても、機能性さえ備えてれば、全然問題ないんで、まあ、よかったら。ただ、ね、ゲーマーの方って、その、箱、あのままがやっぱいいっていう人もちろんいらっしゃるんでね。
それはありますね。
それは、全然好みでいいと思うんですよ。ただやっぱ、私なんかも持ち運んで遊ぶ方が重視してるんで、できるだけ持ち運びやすいよ。ヘックメックなんかすごい出番多いんで。
そうですね。
もともとそんな大きくないんですよ、ヘックメックって。はい。それをさらにも、キチキチまで。
すごいですよね。ね、密度。
そうだね。あれぐらいになったらもう、カバンにスッと入るんで。どこでもパッと出せるっていうね。はい、あのか。それで行くとね、はい、まあこれ個人的な感想なんですけど、はい、私がもう最近感動したのが、はい、スタンプスです。
あ、はいはいはい。
スタンプスはもう、はい、私が圧縮するまでもなく、もう究極の形まで圧縮されてるんですよ。
なってますね。
無駄がないというか。
なるほど。もう、あれね、携帯することを、まあ、
そうですね。
使えてるらしいんで。
そう。それにしても、やっぱ素晴らしいなと、その日本、はい、やっぱこれ日本人ならではだなと思いました
ね。
あれ、海外で出したら、多分、カルカソンヌぐらいの箱になってますよね。
上げ底上げ底になってるでしょ、
ね。出したらこんな切手ぐらいのカードしかないのに、何やねん、この箱っていうね。
ああ、なるほど。
だから、あれに関しては、やっぱ見た目もおしゃれですし、その機能性とかも。
そうですね。
だから、女性のその、うんうん、ハンドバッグぐらいスッと入るサイズが多分ね、されてるんだと思うんですよね。はい。さすがの、
あそこの店長。洋館みたいな。
そうです、そうです。あれなんかすごくね、綺麗に作られてて、うん、まあ、海外のメーカーにも見習ってほしいなと。
ああ、そうですね。国内ならではですよね。
僕が、はい、このテーマぜひやってくれっていうふうに。
あ、そうでしたね。
はいはい。そのきっかけになったのが、はい、実際僕がやってるわけじゃないんですけど、はいはい、炭酸ファブリークというボードゲームの団体のところが、この間、京都の方で、
はい、
京都の団体なんですけど、はい、なんか晩餐会というイベント
をやってましたね。
やってましたね。はい。
で、そこでやったゲーム、レジスタンスなんですけれど、はいはい、レジスタンスって、まあ、自分たちが、はい、ね、レジスタンスになって、はい、政府の、うんうん、送り込んできたスパイと共になんかミッションをうまくやるか、失敗させるかというようなゲームなんですけれど、その、なんでしょうね。うん、 写真を見せてもらったんですけれど、はいはいはい、こういう、まあ、普通のテーブルの上に、地図を広げて、はい、で、すごい、こう、なんか作戦会議をいかにもやってますっていう雰囲気を、さも打ち出している、そういう小物の使い方が、すごいなぁ。
そうそう。あれ、そうですね。あの、レジスタンスご存知の方は、はい、あの、わかると思うんですけど、はい、レジスタンスって基本カードしか使わないんですよね。はい、で、役割カードとか、いろんなものを使って、はい、まあ、雰囲気的にはそれでもこう、エンジン組んでる時点でね、うん、あの、はい、秘密会議してるっぽい雰囲気が出てるんですけど、うん、それをさらに演出するように、はい、あの、その炭酸ファブリックさんが、はい、すごい工夫されてました。これぜひネットで、ね、写真見てほしいんですけど。
今あの、今の話の流れでは、まあ、はい、いかに効率よくゲームを遊ぶかって話なんですけど、その無駄な工夫っていう部分が、すごいなと思い
ました。ああ、なるほど。
雰囲気のために、はい、そういうの、はい、あ、それで言うとね、はい、私が見たことある工夫で、はいはい、あの、ゲーム会に来ていただいた方が、はい、アラカルトっていうゲーム。
あー、はい、
料理を作る。
はいはいはい。
あれをやるときに、
はい。
はい。あの、コックさんが被る帽子を持ってきてですね、被ってプレイしてるのを見て、はい、素晴らしいと思いました
ね。これですね、あの、私、ちょうどその方に誘っていただいて、やったんです
よ。吉田さんやられたんですね、
やったんですよ。で、これ私その方にお聞きしたんですけど、はい、あの、被ってるあの、コックさんの帽子ですね、はい、あれ、一流ホテルの、
本物？
本物なんですただ、ただ買ってきたものではなくて、
こだわりすぎや
ろ。ホテルのある、
そうなん
そうなんですよ。一流ホテルの、そこのその、まあ、調理師さんが使ってあるものを、
あ、そうなんですか。
はい、持ってきてはるっていう、もうそこまでこだわりがあるという。
いやー、まあ、まあ、ちょっと軽く説明すると、アラカルトっていうのは、はい、それぞれのプレイヤーが、はい、シェフになって、はい、料理を作るんですよね、うん。決められたレシピをうまく作ることで、はい、ポイントを稼いで、勝負するっていうゲームですね。はい、だから、プレイヤーはシェフなんで、うん、その、帽子を被るっていう、うん、まあ、いわゆる一種のコスプレですけども、うん、それででも雰囲気出ますよね。もう、旗から見ててもすごく楽しそうですし。は
い、あの、一応付属のコンポーネントとして、まあ、そのフライパンに当たるコンポーネントがあるんですけれども、で、それをこう混ぜる、
はいはい、はい。
どうっていうんですか、ね、
はい、入ってます、ね。スプーン的なもの。
スプーン的なもの入ってるんで、はい、その方はですね、そのスプーンも、きちっとした木のものを、は
い、おー、すごいな
すごい。
これ使ってくださいと。
あ、そうだね。
もう自己自賛されてる木の棒で、こう、
はいはい。すごいんですね、はい。あれはでも感心しましたね。
あれでもね、出来上がる料理はかなり抜けてます。
そこは再現しようか
な、ね。で、面白いですよね、それ、
はい。いや、素晴らしいこだわりだなと。
あ、
す
ごい。そっかそっか。あとね、はい、あ、私のゲーム界ではないですけど、はい、ネットで見た写真で、はい、モダンアートってあるでしょ、
はいはい、
あれはうん、まあ、さっき話してたスタンプスの元になったゲーム、はい、
そうですね、
はい、絵画を売り返して、はい、お金を儲けるオークションのゲームなんですけど、はい、あれをね、ネットで見た写真で、ちっちゃいイーゼル、画家の人が、画家の人が絵を描く
とき
に、絵を立てかける台のことをイーゼルって言うんですよ、はいはいはい、ちっちゃいイーゼルを買ってきた、はい、写真を置くようなやつですね、
はい、
そこに、絵画のカードを置くんです。で、オークションするっていう。これも言ったら意味ないんですよ。何の意味もない。ただ置いてればいいんですけど、オークションの雰囲気を出すためにそういう工夫されてる方がいて、これも100均で売ってますんで。これはね、ほんとセンスいいな。
マネしたいですね、それは。
そうですね。
いや、すごいいいと思います。だこういう工夫でね、その、だいぶ、テンション上がる
ん
です
よ。そうなんですよね。
ね。
これは私もね、すいません。あのボードゲームね、やっぱごっこ遊びの楽しさがありますよね。
そうですよね。ある。やっぱ、なりきって遊ぶっていうか、そのシチュエーションを楽しむっていうのはね。
まあ、周りから見ると、もう何やってるっていうね。ぐらいがちょうどいいです
よね。でも、そうですよね。やっぱ、楽しむことが目的なんでね。
いかにバカになれるか。
まあね、雰囲気はやっぱり、吉田さんがそのテーマでゲームを選ばれるっていうことが多いっていうんで、
はい、
もうそこなんかだいぶね、重視されると思うんですけど。
今度そしたら、はい、電力会社の新しいやつ出るじゃないですか。
はいはい、
最初の、原子の。
原子の。
はい。
また、丸出しでやるんです
か、ね、みんなね、原子人のコスプレして。
そっちか。いや、僕ができるヘルメット被って、はい、電力会社やろうかな
と。ああ、それもいいですね。
つなぎ来て、作業着来て。はい、いや、でも、はい、なんかね、そういう工夫っていうのは、はい、最初のね、言った便利になるとか、遊びやすくなる工夫とはちょっと違いますけど、はいはい、
そうですね、
ボードゲームならではですよね。
うんうんうん、まあ、そういうことで言うとですね、うん、私は、まあ、工夫ということでもないんですけど、はい、まあ、新しく買ったゲームをですね、はい、こう、まあ、みんなでやる前に、はい、まあ、テストプレイのやるじゃないですか。うんうん、
しますね。
しないですか。
まあまあ、まあ、インストの確認は、ね、
まあ。私の場合はまあするんですよ。はい、こう、まあ、説明する前に自分でこう回してっていうのやるんですけど、はい、まあその時にですね、こう、まあその世界観に浸りたいというのがあってですね、はい、 まあ、必ずそのゲームの背景になってるような、その国であったり、うん、時代の BGM をかけて、
いいですね。
やるんです、
は
い
はい。これは音楽を趣味とするね。石田さんらしいね。家にベースがある人ならでは
の。そうそう、毎週誇りを取って
る。いや、かっこいいですよね。毎週誇り
を。おしゃれ。
おしゃれだ、おしゃれですよね。
まあまあまあ、iPhone の中には、そういう世界の、ラジオ、世界の FM ラジオかな、うん、なんかラジオアプリみたいなのがあって、その国を選んで、ジャンルを選んでいくと、それが、
まあ、ああ、でもそれも面白い、
ね。リアルタイムに聞けるっていうのがあってですね。まあ最近やったので言えば、ビニョスを、やった時には、まあポルトガルの、
まあ、
FM 曲を選択して、それを流しながら、まあ、
いろ
いろやっていくとか
ね。まあそれでもいいですよね。
そうなんですよ。
はい。まあちょっと話それますけど、はい、その BGM で言うと、はい、ボードゲームをするときに、うんはい、BGM があった方がいいかな、うん、なくてもいいかっていう話がね、うんはい、たまに出たりするんですよ。
はいはいはい、
言ったら音楽なんか流しながら、はい、ゲームする人がいれば、いや、そうなってたら邪魔になるとか、どうですか？
僕なんか流したいタイプです
ね。ああ、そうですか。
はい、
吉田さん
だ。私もだって家でやるときは流しながらやりますね。
ああ、やっぱ、人それぞれなんですかね。
そう。まあゲームによるんでしょうけどね。
そうですね。まあ集中しだしたらあんまね、別に
気にならないですよね。その、なんていうんですか、ボーカルが入ってない、本当の BGM とかなら多分大丈夫なのかなと思うんですけど。
そうですね。
どうなんですかね。確かに言われてみると、ゲーム界なんかではね、
はい、
別に何かなってるわけではないし。
あただ、誰かのすごい個人的な趣味の音楽が流れてたらちょっと嫌
かもし
れない
です。そうか、そうか。ああ、そうか、そうか。
なんかね。
やっぱり雰囲気に合ってなかったら、
う
ん
そうそう
ね、ちょっとおしゃれな感じのかなってたりして
。まあ、だからよく喫茶店とかで流れてるようなね。まあ、ねまあ、いう。
ああ、なるほど。
雑に聞くというよりも、まあ、リラックスするための、まあね、イージーリスニングみたいな曲ですね。
まあでも、そういう工夫はでもあったらあったでいいかもしれないですね。ですね特に、はい、例えば、Q ゲームさんのプレイスペースみたいな感じのところだったら、はい、そういうふうに音楽が鳴ってても違和感ないじゃないですか。
はい、
なんかおしゃれな感じ。
はい。
一時期ゲームしてる間に何ができるかなって考えたことがあって。はい、で、はい、一つまあ音楽、うんうん、聴覚まあそんなにね、うん、
大丈夫です。一緒にってことですか？
はい。しながら何が楽しめるか、その楽しむための。
さすが研究員だね。研究して
ます。で、まあ、人体実験ですよね。
音楽はまあ流してみよう。
はい。
で、
それ以外に人間のその感覚で空いてる部分って言ったら何かな、はい、
五感の中で何があるかと。
なんとなくわかった。はい。はい。
で、嗅覚
やっぱりなそうやと思いましたわ、今。はい。
まず嗅覚。
で
嗅覚。
は
い。で、まあ、アラカルトをやるときに、はい、ピザの家ですわ。
はい。
まあ、ピザを注文して。
うん、あ、なんか流れてましたね、それ。
なるほど。
この間ね、はい、遊んだと、
はい。そうそう、言ってましたよね。はい、ピザを頼んで、うん、アラカルトが終わる頃に、うん、お、茶碗。
インスタが終わった頃にピザが届
く。そうですよね。あ、マンマミーやちゃいました。
あ、ごめんなさい、マンマミー
や。マンマミーやね。そう、マンマミーややってて、終わったらピザ届くっていう。これシチュエーション遊びですけどね、これ。あ、でも、それも面白いけど。あ、あと、それ最初に言うの忘れてた。はい、あれですよ、
はい。
カードホルダーです。
カードホルダー
私がほら、ね、ホームページでも上げてますけど、
はい、
ドミニオンとか、
はいはいはい、サンダーストーン、ね。
そうです。デッキ構築型ゲームっていう、はい、その、場に並べるカードっていうのが結構並ぶんで、
はい、
意外と場所取るんですね、そのまま並べると。
そうです。
で、カード取ってると、どんどんその山が崩れてきたりとかして、
はい、
取りにくくなったりするんで、それが嫌だったんで、はい、まあ、カードを、コンパクトに置く場所を作って、
はいはい、
でちょっと傾斜つけて取りやすくしたりっていうので、してますね。あれは個人的にはすごい気に入ってて、だいぶ遊びやすくなってるし、まあ最近ちょっとドミニオンやってないんで、
はいはいはい、
使う場面ないです。
これ川崎さんにブログにもね。
そうですね。サンダーストーンに関しては作り方まで、なんかリクエストいただいたんで、ちょっと上げさせてもらったんですけど、はいはいはい、あれとか、あると本当便利かなとは思うんで、よろしかった。サンダーストーンなんかは特に一人でも遊べるゲームなんで。
そうですね。これ私もね、参考にさせていただいて、うん、作りましたけども、はい。かなりわかりやすくね。
あ、そうですか。
解説されてましたね。ぜひ、
あれは、すごい手書きの設計図みたいなの載せてるんで。
さすが研究員
さん。そう、あ、そうですね。本当ですね。ちょっとそういう予兆が。
そういうのやっぱ増やしていきましょう。
さすが研究員、使っていかない。
あ、そうなんですか。あんまりそこを押していく番組じゃなかったけ
ど。人体実験をどんどんね、していきましょう。
あと、なおさんなんかさっき言おうとしてます、
はい、何でしたかね。あ、いや、匂いのつながりで、はい、思い出したゲームが、はい、なんか、匂いを使ったゲームっていうのがありましたね、と思って。
どんなゲーム
あるんですか、
はい、ちょっと前に、はい、テーブルゲームインザワールドで紹介されてた、
はいはい、
なんか香水の、
はい、
なんか、鍵分けみたいな。
ええ、
あの、何でしたっけ、はい、このお酒、利き酒とかあるじゃないですか。はいはい、はい、それの、まあ、匂いバージョンみたいな。
え、それ最近のゲームですか？
いや、だいぶ古いゲームみたいですね。
ありそうで、確かに聞かないですよね。
聞かないですね。
なんか、アラビアぐらいのなんか、テーマゲーム、香水をこう、嗅ぎ分けて、
あ、そうなんですか。
なんか目的を達成するという
。あ、でもなんか、ボードゲームらしいですよね、その嗅覚とか。最近ようやくね、その映画で、
はい。
4D。
あーはーはーはーはー。
あの、立体プラス匂いを入れて。
はいはい。
4D だ。あれ何でしたっけ、なんかの映画でね、やってました。あの、入る前に、カードもらって、はい。そこを言われた場面でスクラッチすると匂いが出てくるんですよ。
それめんどくさいですね。
一応、で、リンクして、画面のそのものとリンクした匂いが、匂える。
それもかなり昔にありますよね。
ありましたね。なんか、そう。
僕ら子供の頃
ありました。ありました。
映画見に行くとなんかこう擦って。
そう、だからね、なんか、ノリとしては、はい、立体詞だってそうじゃないですか。今でこそ 3D 映画って言われてますけど、
はいはいはい、ま
あ、ありましたね。
そう、簡易な立体で言えば昔からあったんで、ね、あんまりそこの感覚的なところがあるし、そんなに変わってないな。
なるほどね。
はい。じゃあ、ぼちぼち。
はい。
もう、出尽くした感のある。
早っ。
まあ、あの、はい、あと、ね、その、最初のドレトルダイスじゃないですけど、
はいはい、
他のゲームからの転用ってなかなかね。
そうそう。
なるほど。
ね、そう、さっき言ったその、カルカソンのね。
これは汎用性が高いですね。
スコアボードなんか、もう、ほんといろんなゲーム、あの、クワークル。ね、この前、ゲーム対象だったクワークルって、
はい、
あれは、プレイヤーがプレイするたびに、
はい、
ポイントが、
うんうんうん、
あの加算されていくゲームなんで、
はいはい、
何かそのメモするなり、
うんうんうん、
記録するものが必要なんですね。
メモしてくださいって、
ルールに書いてます。ね、得点ボードつけてくれたりするんですね。で、その時になんか、でもすごい重宝しますし、
うんうんうん、
あれはね、汎用性高いですよね、すごい。
なるほどね、
でカルカソンヌ自体言えば、
はい、
あの、塔っていう拡張があるんですけど、
はいはい、
あれをよくね、カルカソンヌの、はい、タイルを収納するのに、それ専用で使ってるっていうのが、
は
い。
これ私そのためだけにカルカソンヌ
塔。ああ、でもあれ見た目もかっこいいですよね。
かっこいいんですよ。
わ、うん、かります
よ。先ほどのコッ
コアツ、いや、わかります、わかります。
かなり上がってくる、
うん。カルカソンヌはやっぱ、そういう意味でもすごいですよね。あの、いろいろ幅広いっていうか、未だに、その受けてるっていうのがね、はい、ゲームももうほとんど完璧なゲームですからね、
う
ん、あれ。
そうですね。
うん。
ニーズによって楽しみ方も、
ね、そうですね。
あるという。
あの、初めての人に、インストもそんなね、複雑ではないですしね。
う
ん、
そうですね。うん、
あれっすわ、はい。遊ぶ場所。
ああ、そっかそっか。
一回ね、はい、山に、
それ
はね、
それだけ、もう二人でしょ？
そうですね、
これは。ケットっていう、でっかい、
はい、
非電源ゲームながら電源を使う、レーザーが、
そうですね。
跳ね返る鏡を使った、は
い、ありましたね。
将棋みたいなゲームがあるんですけど、
ありました。
結構重いんですけどね。
それを何ですか？
え、それ、あれ何が目的なんですか？
あれはね、ちょうど8月のね、一番暑い時でしたよね。
外でやろうと、
はい。
外でなんかゲームしようかと、
はい、
そのなんか、新しいことがしたいと。
っていう、もう周りからね、アホか、相手止められたんですけどね。
それを担いで、結構な、ね、距離を山登って。
山登って。
なんか滝の前でやってた。
そうですね。
そうですね。
いや、でもあれは、なかなか、でも気持ちよかったですよね。はい、
そうなんですよ、うん。あの滝の中なんで、滝の中で山の上なんで、すごい涼しかったんですね。
うん、
8月。
でもあれでしょ、通行人の人らにすごい見られてたんでしょ。
どうですか、
ね、やって
まあまあ、普通に。
でも外国の方がね、そうそうそう、ちょうど横に。
興味持っていただいて、
ね。そうそうそう。
あれ、僕らはもうちょっとね、
コミュニケーション能力を上げれば。なんか英語じゃなかったですよね。
そうですね。
そうすれば、あの、ボードゲーマーを増やせた。
そうそう。
そうなんですよ。
また、ツイッター来てくださいっていう感
じ。無理でしょう、それは。
我がボード経由、ね、ゲーム経由会っていう、ね。
あ、でも、あの、何でしたっけ、外で確かに遊ぶ機会ってあんまり限られてくるでしょ。あの、風吹いたりすると飛んだりするコンポーネントもあるから。
そう
です
ね。
海外のね、
はい、
映画とか見てると、公園のテーブルのところでこうチェスしてるシーンとか、
ありますね。
ありますよね。
ありますね。
日本でも昔は、ね、家の前とかでこう、椅子座っておっちゃんが将棋指してる、周りから見てるっていう、ああいう絵があるなら、確かに日本でもその表で、まあゲーム遊んでるのを横から見るっていうのは全然あるから、もう遊戯王なんかはね、ポケモンカードとか遊戯王って子供がもうその辺で普通にしてるでしょ。
そうそうです。はい。そのスペースもよく見ますし
ね。あの感じがあれば、本当ね、なんかチャンスさえあればボードゲームだとか、そういうところまでいけるんじゃないかな。ドミノなんか、まあでもややこしいかな、やっぱりその場に並べてやるとかになると、やっぱ敷居高いですかね。
まあでもね、そ
う
シチュエーションね、あの変えてこうゲームするってなかなか楽しい試みかなと。
そうですね。
思いますね。
まあ最終的にはでも、やっぱ遊ぶメンバーじゃないですかね。どうなんですかね。やっぱ知った中、だんだん ね、知った仲になってきた時に、うん、あの、いろいろ遊んでると、はい、あの、勝手が分かってくるとね、うんうんうんうん、この人はこういう性格だから、こういうことをしてくるんじゃないかとか、そういうとこも含めてね、ボードゲームって、いろいろ、シチュエーションを楽しむ、はい、幅広く、はい、っていうものですよね、やっぱ。
そうですね。うん、ですからまあ、今度ね、あの、ボードゲーム研究会の方で、ね、はいはい、ぜひ、あの、いつものこう、室内ではなくてね。
ほう。
場所を移してこう。
万博公園あたりで。
いいんじゃないですか。
え、大丈夫ですか誰も来ないでしょ多分。
やったら。楽しそう。
そうね。
いや、そんな言うだけ言って。
いやいやいや、僕行きますよ。
まあ、そうですか。僕行きますよ。勝負結婚というね。
はい、勝負、ダメでしょ勝負結婚ダメでしょあれ、まあね。雨風には相当弱いですよ、ボードゲーム。だからまあ、やるんやったら、オープンテラスみたいなとこですかね。
ぜひまたそういうね、あの企画も。
ええー。
面白そうかなと思うん
ですけど。本当に集まりますそれ。
まあ僕ら行きますよ、
ね。うん、行きます。
ああ、まあそっか。まあ3人でもいいかな。3人でもいいや。3人いたら大概行けば遊
びますから。
でき
ます、できます、できます。
またじゃあ、はい、あの、そういう機会があれば、ね、ついでに、ぜひ、収録して。
ああ、ね、いいですね。
そうですね。う
ん、
は
い、じゃあ、なんかオープンテラスで、あの、ドメモとかしましょうか。はい、あれぐらいやったら、
簡単。
まあ多分3人しか
集まらない。そうですね。そうですね。そうなるんでね。
そうですね。
そうですね。
収録。
というわけで、あの、まあ、皆さんも何か工夫が、はい、こんな工夫があるよっていうのがあれば、
はい、
あのツイッターなりにね、
教えてほしいですね。
そうですね。
そうですよね。
うん、あのいろいろ教えてもらえれば、
ぜひ
すごく、そうやってコミュニティをね、広く していって、あの仲良くみんなでゲーム遊ぼうというところでまとめにしようと思います。
はいはい、
今回は無理やりまとめましたけど。
いやなかなかダメになるんですかね。
なってます？なんか、
なんかいやもう。遊びたい欲が、こう、湧き上がってきました。
ちょっとやってみよう
と、はい。そうですね。
今度試してみよう。はい、
ここはあの近年ね、あの、我々のボードゲーム離れが。
最後にそこ持ってきますか。今はちょっとね、はい、普通のテレビゲームも遊んでますけど。
ついね、ハマってる研究員たちですけども、
はいはいはい。はい。まあまあ、でも、ボードゲームもね、ぼちぼち。遊べるときにはたっぷり遊ぶように。一人で遊べる、テレビゲームはね、一人で遊びますから、これは時間あれば遊びますけど。
そんなね、泣き殻をね、超えていってる場合
そうですね。屍をね、超えていってるんですけど。
いや、ないですね。
それでは、
はい、
最後だけ。またまとめない。せっかくまとめようとしたのに、最後。
はい。
はい、というわけで、今回はこの辺で、
はい、
お疲れ様でした。
はい。
はい、それでは、さようなら。
はい、さようなら。